ようこそミュージックセラピーポッドへ。
このポッドキャストでは現役音楽療法士2人が音楽療法の知識、技術、そして研究知見などを分かりやすく話していきます。そして今回は第1回。このポッドキャストをそもそもなんで私たちが始めようと思ったのかを自己紹介を含めながら話していきたいと思います。では最初に先輩、どうぞ自己紹介お願いします。
はい、私は松浦由香と言います。大学が音楽大学で、そこで音楽療法コースに所属をしていて、4年間学んだ後、医療法人の方に所属をしまして、7年間介護老人保健施設で音楽療法士をして、昨年度からですね、特養、特別養護老人ホームに移動して、音楽療法士を続けています。
はい、そのね、先輩 その卒業された大学の、私は後輩なので、
はい、
先輩と呼んでいます
そうですで、まあ領域は高齢者領域が専門で、老健時代は結構リハビリに特化した音楽療法っていうのを臨床でずっとやってたんですけど、今は特養になったので、結構終末期だったりとか、その人生の最後の時間をどういう風に過ごすかっていうののサポートを音楽療法でしているというような感じで仕事をしています。
はい、
はい、
好きな音楽とかちなみにどうですか？
好きな音楽は、私は歌詞が入ってない音楽がすごく好きなので、結構、あれですね、まあ、クラシックも好きですけど、映画音楽が一番好きです。なので、こう癒されたい時とかは自分の好きな映画音楽をこう演奏したりして楽しんでます。
ちなみに一番好きな映画音楽って何ですか？今、一番好きな、
今
です。
今、これまででなく今、
はい、なんか多分変わると思うので、なんか今って言った方がいいのかなと思ったんですけど
そうですね、まあでもすごい自分でこうジーンとくる映画音楽はモリコーネ、エンニオ・モリコーネ、少し前に亡くなっちゃいましたけど、エンニオ・モリコーネのメロディーラインとかコードがすごくこう染み渡り感じはありますね、自分の中で。
お、
はい、では次サンドゥ
聞いてみてください。
はいではサンドゥさん、よろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介を。
はい、はい、私は、三道光と言います。私も先ほど先輩が説明されてましたけれども、同じ音楽大学で音楽療法を勉強していました。でその後に私はアメリカにあるニューヨークの方にある大学院で2年間音楽療法のこの修士課程を学びに行きました。で特にそこで、まあ、音楽療法で私は終末期、もともとホスピスとか終末期、亡くなる人のケアにすごい興味があったので、まあ、そこを専門的に勉強しつつ、ホスピスで実際に現地でも働いてみて、で日本に帰ってきてから今現在至るまで約5年ですね、非常勤って形ではありますが、神奈川県の方にある緩和ケア病棟で音楽療法を音楽療法士としてやっています。なので緩和ケアなので、まあ、危機がんの方が対象になってくるんですけれども、まあ、日本では必ずしも緩和ケアもなくなるとは言われてないですけれども、まあ、ほぼほぼ2週間なり1週間に1人は増えて亡くなる方が多いところなので、まあ、松浦先輩と同じように亡くなる終末期ケアっていうところを中心にやって、日々、まあ、人が生きる死ぬとは何かなんて考えながらやっています。
そうですね、だからサンドゥがアメリカから帰ってきてから連絡をよく取るようになって、私たちがね、
そうです ね、で一緒の職場でも、
あ、そうそうそうそう、
そう一時働いたことがありまして忘れないでください。
ごめんなさいそうです、一時 ね、同僚としても働きながら、はい、その後もこう何かあるたびにこう会って、いろいろ音楽療法について一緒に語ってっていう感じでしたね。
そうですね、私はなのでそのなんか音楽音楽療法をやる傍ら、まあ、研究にもちょっと興味があったので、うんうん、その音楽療法の仕事を先輩と1年やった後に、まあ、大学院に戻って博士の方に行って、まあ、そこではもうちょっと音楽療法っていうよりも広い目でこう芸術と健康っていう形で公衆衛生分野でいろいろ研究をして、で今も半分研究しながら音楽療法も続けてるという感じなので、先輩のようにその音楽療法っていうのは非常にこう極めた形で私はまだいないかな、どちらというふうに感じてます。臨床をそう臨床っていうふうに言われた時に、臨床技法はやっぱり臨床をずっとしている療法士にはかなわないので、非常勤でやっぱりやっていると技法っていうのをなかなかこうスキルアップする機会がないんですね。なのでそういったところでもその療法士がずっと働き続けるっていうことの、なんていうんですかね、そのいろんな形の療法士がいると思いますけど、先輩のように7年間フルタイムでやり続けてるっていう療法士はすごく貴重な存在だと私は思っています。何紹介か分かんないですけど、
すごいなんか褒めてもらえて嬉しい、ありがとう。
なんか多分なのでそういった意味でも音楽療法士っていう人もいろいろなジャンル、いろんな人たちがいるっていうところは結構ありますよね。
そうですね、
一口にね言っても、
そうそう、私は確かにずっと臨床で現場でやってきた人間だけど、逆にだから現場での音楽療法のあり方だったり周りの人からの見られ方とかはね、すごく実感することはいっぱいあったけど、まあ、サンドゥみたいにその音楽療法ではない世界の人たちから音楽療法がどういう風に見られてるのかっていうところにはね、やっぱり疎いところがあるので、だからこういうね、こう私とサンドゥでそれぞれ違う場所から音楽療法を見ることができると思うから、なんかそういうねお互いのいいところをここでシェアして発信していけたらいいですよね。
いいです ね, ね、本当そうですね、そういったのが見えないなって思ったのが実際このポッドキャストのきっかけでも
そうだ ね, ししね、あ、ちなみにサンドゥは好きな音楽はありますか？あ、じゃあ今好きな音楽、
あ、ありがとうございます。 今って言われるとすごいホッとするんです。今は なぜかビートルズのすごい 後期の音楽で、ビコーズとかブラックバードっていう、
ブラックバード大好き、
はい、乗ってる感じの曲なんですけど、ちょっとこうビートルズでも割と最近の方なので、いわゆるザっていう感じじゃないから、好きじゃない方も実は多いみたいなんです、ビートルズファンの中では、でもなんかそのこう繊細な感じじゃないですか、結構音楽としても、あの感じがすごいこういいなって思うのがここ最近ですかね。
あ、いいね、なんか聴いてて心地よくなるようなサウンドだよね、そうなんですよ、その辺の音楽ってね、
はい、なんかそういういい、ね、たまにふと気づいた時に昔の音もいいななんて思いますね、
はい、じゃあ自己紹介はこんな感じですかね。
そうですね、じゃあまあ、改めてさっきちょっと触れましたけど、なんでそもそもこれを始めようと思ったのか、ですね、どうなんですかね。
まあそうね、まあ、私たちが普段なんだろう、まあ、いろんな人と、ね、出会ったりとか、仕事でもだしプライベートでもそうだけれども、やっぱり音楽療法とか音楽療法士っていうワードを出した時に、え、それって何ですかとか、どんな仕事なのっていうリアクションが、まあ、基本っていうことが本当に多いよねって、やっぱり音楽療法士同士の、ね、中でも会話ではよく出るんだけれども、なんかこう、まあ、その度にこういう仕事なんですよって説明してるけど、そのね度合いがとても高いので、あ、やっぱりまだまだ音楽療法って知られていないんだなっていうふうに実感したっていうところで、その音楽療法を知ってもらいたいっていうその音楽療法ってこういうことで、音楽療法士ってこういうことができる人間なんですよっていう紹介みたいな感じが、できたらいいのかなっていうのは一つまずきっかけですよね、
そうですね、 ぱり全く同じことで音楽療法をやってますっていうのは、仮になんか今研究っていうところでも大学とかに行っても音楽療法士って言葉を言ってももはや理解がされないので、逆になんかそこにこう注目されること、注目というか説明をできる隙もないこともあったりするんですよね。なんか分かりやすい職業っていうものが世の中多分ねいっぱいあると思いますけど、看護師さんとか、まあ、分かりやすくね、このコロナでもまさにすごく活躍されてますけど、音楽療法士って言われて分かりにくいからあまり説明しないっていう療法士も私結構聞くんですけど、ありますか、なんかそういう経験逆に分かってもらえにくいから説明しなくなっちゃったっていうのをちょっと聞いたことあって、
まあ、なくはないかもしれないね。まあ、今はもう大体、まあ、それこそやっぱりこう大学卒業したてとか、
あ難しい時期
そうそう一番難しい時期なんか音楽療法士なんだけどまだ経験がそんなにない時ってやっぱり語れないっていうところでは自分の仕事の説明することの難しさをねいつも痛感はしていて、
そうですね、
だからなんだろう、結構音楽関係の仕事ですとかね、医療福祉関係の仕事ですみたいな感じでこう話しちゃうってことはあったかもね、知れないなと思う、
そうですね、なんか今ふと思い出したのは大学4年生ぐらいの頃同じまさにそういったちょっと素朴なこう疑問と不安を感じたのを覚えてますね、音楽療法士って聞かれて一言で返せるようになるのかなっていう、
私ねそれねすごい覚えてる授業というかあって、大学1年の時のオリエンテーションとかなのかな、なんかの授業でその教授の先生に、
はい、
その私たちのこの4年間での目標の一つとしてその音楽療法っていうのはこういうことなんですよってちゃんと自分の言葉で説明できるようになることっていうのを言われたの、覚えが、いやサンでも多分お話しあったと、
多分記憶なか
った
でもそうなんですね、
そうで、あそうなんだと思って、まあ結果私は4年間ではまだまだね、
いや足りなかったですよね、
足りなかったんだけど、
はい、私もなので不安だったのをすごい覚えて、ね、外に出てって大丈夫かなみたいな、
そうなんですよね
っていうぐらい難しいんですよね、
やってる本人たちがこれだから、
そうなんですよそうなんです、なんか実際、ね、このきっかけでもう一つとしてやっぱ最近音楽療法って言葉が、まあ、本とかニュースとか、いろんなところですごい耳につること、
ね、
目にすること増えているものの、じゃあ実際っていうのがいつも出てくる次の質問で、で療法士っていう言葉がすぐにはそこに出てこない、音楽療法って言葉だけ一人歩きしちゃうことも多いかなと思うと、まあ、療法士って存在がありきの音楽療法であるべきなのかどうなのかとか、そういったところも重要だと思いますけど、なかなかやっぱり臨床家としての音楽療法士っていうのは見えてこないんですよね、こういうところから。
そうね、確かに音楽療法っていうと例えばまあこういう音楽があってそれを聞くことがもう音楽療法っていう風に認識されてるとかもあるあるだもんね、
はいはい、
そうですね、
なかなかなのでその言葉の理解っていうのもまさにだから音楽と療法っていうものをくっつけてどういう意味になるのかっていうところですよね、そこがすごく複雑なので、まあ、私4年間かけてもなかなかできなかったりとか、なんかそういうすごいそういうところをこう丁寧にこのポッドキャストではぜひ情報発信できるといいですね。
そうですね。
なぜ音楽療法という言葉で療法士が何なのか、
あとはやっぱりその、まあ、音楽療法がどういうもので音楽療法士っていう人たちがどういう人なのかっていうのももちろん皆さんに伝えていきたいけど、やっぱりその音楽療法の効果ですよね、音楽療法って、まあ、どういうものでどういうことができるのかっていうところを、まあ、説明していくことで、まあ、音楽と私たちの関係性、っていう うところをね、こう皆さんの生活にも何かこう活用してもらえる形で発信もしていきたいなっていうのはありますね。
なんかね、最近だと運動をするとこうとかああとかとか、すごい医療もすごい身近にいろんなところでこう聞かれること多いじゃないですか。なんかね、やっぱりこう健康を身近に考えなきゃいけないっていう時代になるなら、余計にこう音楽っていうものとの関係も考えるとね、その健康にどうやって音を役立つかっていうのが理解できたら、もうより一層私たちは豊かに健康に生きていけるんじゃないのかなとも思います
し。そうですね、そうなんかこう、
まあ、そういうなんかね、解決の一つのね、介入って言葉はすごくこう科学的ですけど、やっぱり一つの方法として音楽も、なんか疲れた時に使えるんだなとか、
そうい
ったスキルとして見ていただけるといいですね。
そうですね、こう何かこう自分の問題解決の選択肢の一つとして音楽療法も入っていけるといいなっていう思いはあるから、まあそういうところをね発信していきましょう。
そうですね、
はい、
この我々、まあ、ポイントはやっぱり理論とか研究っていうよりも、実際にそれを臨床でやっているっていうところが、この我々2人のすごく、まあ、キーなのかなと個人的には思うので、そこが伝えられるようにですね、現場の様子とかも少しずつ伝えられるといいですよね。
そうですね、そうしていきましょう。
実際、はい、実際はポッドキャストやる中で我々だけのやり取りに加えて、ね、ゲストとかも呼べたらいいななんて思いますけど、
はい、
誰かいますか、いろんなゲスト、まあ、もちろん現実的なゲストからこう夢のようなゲストまで、いろいろあると思いますが、
現実的なところでいくと、もう本当にそうね、多職種の人とか、
いいですね、多職種の人に多職種の人に話してもらいたいですね。
そう、なんかそういう、例えば理学療法士の人とか、まあ、看護師さんとか、まあ、一緒に現場で働いて、まあね、あの相談員さんとかも施設だといますけど、なんかそういう一緒に働いてたりとか音楽療法の存在を知っている人、だけど音楽療法士じゃない人から
見た、ね、
そう、音楽療法っていうのがどういうものなのかっていうのをこうそこでね会話したりすると、こう面白いことが、出てきそうな気はします ね。
それは思いますね。そういったところ、私たちが語るよりも実はすごくこうなんか思いがけないところを見てらっしゃったりすることもありますよね。全然想定してないところだけど、そういったことを求めてるんだななんて思うと、音楽療法の可能性っていう意味でもね、新しい視野が見えますし、確かに多職種、他にどうですか、まあ、多職種現実的ですよね、私たちの同僚、先輩、
そうですね、夢としては、夢、急に夢って言っちゃいましたけど、いいですか、現実から
と。いや、いいです、現実と夢両方なければ生きていけないん
ですよ。夢はそうですね、私はあの映画音楽がさっき好きって言いましたけど、まあ、その中でも自分の音楽観に強く影響を与えてくれたのはディズニー音楽なので、ディズニー音楽の巨匠であるアラン・メンケンさんと話したい。ちょっともうものすごい遠い夢かもしれないけど、
いや何事もやっぱり発信して、
ね、ちょっとね、言ってみるだけ
現実にしていくですね。
そうい
いですよね、ディズニー音楽自体もすごくこういろんな仕組みを構造が、使いやすいっていう風にね、臨床の技術でも
言われてますからね、
ありますよね、
ありますね、
どうなんですかね、なんか分かんないですけど、そう、作曲される方ってそういうこと想定されることあるんですかね。
まあ、でもディズニー の、 あの映画の作り方自体がもう音楽ありきで考えられている作品じゃないですか、もうミュージカル調だから、その主人公とかの感情をどう音楽に乗せてストーリーを展開させていくかっていう考え方をしてるから、もうその音楽自体がね、もう感情とのそのつながり方がね、すごく強い あのジャンル、ディズニー映画っていうものが、まあ、映画そのものがね音楽と関わりは深いとは思うんだけれども、うん、なんかそういうところで、そうね、
なんかそう考えるとその逆のフィードバックとか面白そうですよね。
あ、
なんかセラピストからのセラピストからそういう、まあ、ディズニー音楽とかの映画作曲、うん、映画作曲をされる方に、こういう形で使ったらすごいこうだったんですって言うと、あ、なるほどねと、そういったなんかこうクリニカルに使うっていう発想って、はいはい、多分エンターテインメントのねやっぱり方々にとっては、まあ、全く想定してないかもしれないですけど、なんかそんな思わぬこうディスカッションがあったら、まあ、夢ですがあくまでも。
そうですね、
なんか音楽ってそういう意味ではすごく得意ですよね、うん、そういう臨床もできるし、うん、エンタメもあるっていう、
うんうんうん、
他のものではなかなか出てこないかなって。
あれね、あのディズニーでなんかすごいディズニー推しみたいな感じになっちゃいますけどあのリメンバーミーとかね、あの映画とかやっぱり音楽療法士の人みんなグッとくる場面がいっぱいあると思うんですけど、うん、あれはピクサーだけど、うん、
はい、
やっぱりなんかあれはもうね音楽の効果を分かってああいうストーリー、ね、ね、してるのかなって思うところは、
なんかあれを英語でこう調べたりすると音楽療法士はこぞって音楽療法の効果はこれだっていう風にこうブログホームページでいっぱい書いてあるのでこちらとしてはいいこう事例を世界中に広げてもらったみたいな
あのシーンはまさにそうですよって言いやすいから
感動だけじゃないんです、いろんなことが起きてるんですみたいな。
そうなんだ。サンドゥは誰かいますか、こうポッドキャストに呼んで話したいとか。
話してみたい人、うん、なんかあれですね、本当に現実的かわかんないですけど突撃みたいな形でポッドキャストライブみたいにやって、なんか全然音楽療法も知らないけれども音楽を使っていろいろこう、まあ、セラピストがいろんな形でアプローチをした時に実際にその人たちがどう感じてるかっていうのを生でこう
声
をその場で聞いていたら、なんかすごくこう、
うんうんうん、
面白いなとは思いました。そのまあクライアントって私たちは見ますけど、対象となる方、患者さんだったり、はい、いろんな方いますけど、そういった方ももちろんですし、一般の人ももちろん対象になりますけど、やっぱり実感する声をここの中でこうゲストとして届けられるといいですね。実際にそこでこんな感じなんですねとか、確かに療法士さんがやるっていうとやっぱり変わるんですねとか、そういったところをこう届けられると、まあ、両方っていうところは両方師っていう存在がすごく分かりやすくなるかななんて思いましたね。
あえてね、その音楽療法にはあまり関係のない人っていう方はあれだけれども、普段ね触れることがない人とかね、確かにそういう方たちに対象とした時とか面白い反応を得られるかもしれない。
まあね、音楽の、まあ、機能って形になると思いますけどね、改めてこう実感できるっていうのもいいかななんて思いますよね。
夢は、
あ、夢、あ、夢、最近夢見れないんですけど夢見れないものの、なんか、あ、すごい、あれですね、すごい私が個人的にハマっているのが、あの、はい、ロイヤル、イギリスの英国の、はい、英国王室の話好きなんですね、
う
ん、
はいはい、
今
ドラマ、
はい、あ、そうです、はい、ネットストリーミング の、 あの会社で発信されている、
はい、
ドラマとかを見ながら、はい、まあ、いろいろこう感じてますけど、その、あ、あの彼らと音楽療法について会話したいななんて結構やっぱりそういう、うん、いわゆる VIP の方っていうのはすごくこう社会貢献的な活動されてますけど、そういうところで多分、でもイギリスは確か英国王室の人がイギリスの音楽療法センターノドプロビンズですかね、うん、に行ったこととかあるんじゃないかなとは思いますが、なんかそういった人と 会話してみたいななんていうのミーハーな気持ちもあり
あります。 あとさ私この間ふとなんかそのノードフロビンズのセンターのホームページを見た時にあれですね、去年ロバート・デ・ニーロがセンターに来てた、
ロバート・デ・ニーロが
そう
なんかあんま音楽縁なさそうですけどね、関係
なんかその30周年の記念かなんかでイベントがあったみたいで、そこにロバート・デ・ニーロさんが来てなんかお話スピーチしてました ね、
あそう
ね。だからもしかしたらロバート・デ・ニーロさんもいつの日かここに
話せるか
夢は大きく
夢は大きくですね。
そうです
ね、でもあれですよね、そのセンターかつてポール・マッカートニーが来たりとか、
あ本当に
来たこともあるみたいですよ、はい、
そうなんだ。
やっぱり音楽療法はそういった著名人とつながることはそんなに意外と難しくないのかもしれないです、まあ、私たちができるかは分かんないですよでもここから夢を見ましょう
ちょっとミーハーな心がね出てきちゃいますけれども、
はい、
じゃあそんな夢を見ながらポッドキャストをね、
うん、そうですね、あのポッドキャスト以外でもなんかいろんな情報発信方法とかありますけど、うんうん、なんか他にもしやれるとしたら、うん、例えばどんなのがいいですかね。
うん、私やってみたいのはやっぱりそのさっきねサントゥも言ってたけど、その臨床の技術っていうところを現場でね、どんな音楽を実際に使っているのかとか、うん、音の使い方、
うん、
っていうのは映像とかでそのうちまた発信できたらいいのかなっていうのは思いますね。
そうですよね、やっぱ臨床の様子、やっぱ音の世界だとやっぱり説明しても百聞は一見にしかずですよね、本当に、
うん、聞いてもらって、うん、実感してもらうのが、
はい、わかりますけど、ただ現実的になかなかそれができにくいっていう問題もありますよね。
さあそうね、臨床の現場自体を、ね、発信するっていうのは、うん、まあ確かにそのクライアントとセラピストのクローズな、ね、ものっていう認識が強いから、まあ、それは確かに一つ大きい壁ではあるかもしれないけど、うん、でも
技法だけのね、うん、あれですよね、先輩にさんの技法だけをその特集して、
う
ん
うん、あそうそうそうそう、こういう時こういう音を使うとこういう風に持っていけるんですよとか、なぜこの場面でこの音を使ったかっていうのはこういう意図があってこういう結果を引き起こしたかったからなんですよみたいな、うん、なんかその意味ですよね。
そう
なんとなく音楽をやってる楽しいからっていうところじゃなくて、なぜその音を使うのか、なぜそこをチョイスしたのかっていうやっぱり理由が分かることで、うん、そのデータをやっぱり蓄積していくことが臨床では大切なので、
うん、
そうそう、なんかそういうのももし需要があるのであればなんかやれたらいいのかなと思いますけど、
うん、なんかもちろん、うん、あもちろん療法士の方に対してっていうところと、うん、今思ったのは、うん、なんか音楽って、まあ、療法士じゃなくても音楽家も使うと思うんですけど、うん、最近結構その最近じゃないです、昔からもいろんな訪問演奏される方も多いと思うんです。はい、
で慰問演奏ね、
あ慰問演奏言葉が出てこなかったんですけど慰問演奏される方が、うん、なんかあんまり考えずにやる方とかも意外と多いんですよ。で、まあ、要はどういった方にやるかっていうところで、その音の機能とか音がどういう風に人に影響するかっていうのをそういった臨床技法で学ぶことで、療法士もですし、そういった方々が、あ、なるほど、こういう風な影響を与えるならこれはやめようとか、あ、こういう風にしてみようかなっていう風にこう一つのこう音を学ぶっていう表現としてじゃなく、こう人への影響っていうのを知るきっかけにもなるのかなとちょっと思いましたね。
うん、
両方ではないですけども、
まあ、確かに
きちんと使いましょうというか、
音楽にもねやっぱりいいところだけではなくて副作用っていうのもあるから、もちろんそれはね音楽療法士は分かって使っているけれども、そこだよね、うん、確かに そういうのはいいかもしれない。音楽家の方にもより音楽を効果的に使ってもらうポイントみたいなね。
逆にこういうのは避けといてくださいっていうことが、まあ、誰もね分からないというのもあると思いますけど、そういった何かね療法士ならではの指針とかがあるといいですね。新しい音楽の提供の仕方の提案とか、まあ、なのでポッドキャストも動画も両方やっぱりこう音っていう文字媒体っていうよりも音とか動画とか、そういった媒体で発信できると音楽療法の質が分かりやすいですよね。文字だとどうしても表現できないものが多いので、
そうですね。こういろいろこれからね試行錯誤しながらこうどうやったらいろんな皆さんに伝わりやすいかっていうのをね、
ね、
試していきましょう。
はい、いろんな形で手を変え品を変えで我々も頑張っていきたいと思います。
はい、
というわけでポッドキャストはそういったことで私たち始めていくわけですが、これからは、まあ、いろんな、音楽療法の実際の先ほどもあった機能の話とか、あるいは領域でどういうふうに使い分けているのかというのも私たちが番を変えながら、時にはゲストをやってできたらいいですね。
そうですね。
はい、というわけで、はい、じゃあ今日はこのぐらいで我々のポッドも終了しましょうか。
はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。さようなら。